広報伊万里第759号2017年5月号です。みずみずしい新緑の美しい頃となりました。青空の下ではさつきの風を受けて、マゴイやヒゴイが元気よく泳いでいます。爽やかないい季節になりました。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は、柔らかな春風がそよぐ中、希望にあふれた表情で初登校の新一年生を伊万里桃ちゃんが出迎えている写真です。
今月の主な内容、トピックス、特集、有害鳥獣から農業を守るために、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、国際アマチュア陶芸展伊万里2017、人の動きとなっています。トピックス、4月1日第1期の伊万里市地域おこし協力隊員を委嘱、伊万里の魅力を市内外に発信します。地域おこし協力隊は29年度から導入、人口減少が進む中、都市部の新たな発想と機動力を持つ人材を積極的に誘致し、地域おこし活動を通じて地域へ定住したり定着してもらったりすることを目的としています。一人目は岩本雄介さん、三重県名張市出身、35歳、佐賀県か福岡県に移住を希望しています。伊万里市の地域おこし協力隊は仕事の自由度が高いと感じ応募しました。海や山を使ったスポーツや遊びを事業化できたらと思っています。わからないことだらけですが、市民の皆さんよろしくお願いします。二人目は徳川大輔さん、木山町出身、24歳、もともと佐賀県の情報を発信することに興味がありました。まちづくりに力を入れている団体と協力して県外に伊万里市の魅力をアピールしていきたいです。街中で見かけたら声をかけて、伊万里のことをいろいろ教えてもらえると嬉しいです。二人は今後移住者に対する支援活動やイベントの企画実行など、移住定住の促進のための支援活動などを行う予定です。
特集、有害鳥獣から農業を守るために。伊万里市ではイノシシ、カラス、アライグマなどの有害鳥獣から我が町の農業を守るため、さまざまな対策を講じています。今回の特集では、農業を守るとの使命感のもと、有害鳥獣の駆除に向き合う市猟友会の活動などを通して、我が町の農業を守るために私たち一人一人が何ができるかを考えます。有害鳥獣や梨やブドウ、水稲などの農作物に被害をもたらします。平成24年度から27年度の合計で被害面積 439.7 ヘクタール、被害金額は1億4591万8000円にも上ります。イノシシによる被害が全体の 65.5% と最も多く、次いでカラス 22.9%、 アライグマ 5% の順となっています。目撃情報を集めています。ニホンジカは全国的に生息数が増えており、農林業などへの被害が問題になっています。ニホンジカを目撃したら、農産漁村整備課林務水産係、電話 23-2591 まで通報をお願いします。農作物を守る救世主、猟友会と有害鳥獣捕獲隊、被害を防ぐ取り組みの中で特に重要な役割を果たすのが駆除対策です。それを一身に担うのが猟友会会長前田幸彦さん、会員数105人と 有害鳥獣捕獲隊の活躍です。猟友会は狩猟免許を持つ人などで組織され、駆除期間は29年度は5月1日から翌年の2月28日に各地区で銃や罠猟により駆除する活動などをしています。また猟友会の会員の中から12人を有害鳥獣捕獲隊として市が任命し、捕獲活動やパトロール活動をしています。捕獲隊の活動内容、1、緊急出動、年間約50件、生産者や市民からの目撃情報や被害情報を受け、出没する農地などへ出動します。イノシシは主に箱罠を使って捕獲しますので、近くの猟友会会員に連絡し、罠を設置してもらいます。また、果樹園などでのカラスの追い払いを行い、近寄りにくい環境を作ります。2、集落パトロール、年間24回。ワイヤーメッシュなどの侵入防止策の点検を行うことで、侵入口を早期に発見し、被害を未然に防ぎます。また、隠れ家となる藪や餌付けとなる電波田に廃棄された果樹などを確認し、近寄りにくい環境を作ります。市の猟友会会員による捕獲実績はイノシシが最も多く、28年度は過去最高の4523頭、10月には一月で1300頭以上が捕獲されています。イノシシは警戒心が強く、身の危険を感じたら人を襲うこともあります。実際に作業の時に襲われ怪我をした猟友会会員もいます。また捕まえた後は殺処分をします。有害鳥獣とはいえ相手は生き物、かわいそうになり躊躇するが、これ以上被害を出さないためにやむを得ず処分しなければならないという苦悩とも戦わなければなりません。さらに中には100キロを超える巨体を埋設しなければならず、一連の捕獲作業はとても大変です。猟友会の会員数は年々減り続け、28年度では105人。会員の平均年齢も 62.2 歳と年々上がってきています。捕獲技術を持つ会員がこのまま減収をしていくと、捕獲できる頭数が減ってしまい、被害が拡大してしまう可能性があります。そうならないように、捕獲作業従事者を育成していくことが急務となっています。狩猟免許・罠猟の新規取得者を支援します。申し込み期限は7月7日。問い合わせ先、農業振興課営農流通係、電話 23-2557。 捕獲隊の活動、集落パトロール、さまざまな苦労がある捕獲隊の活動。4月9日南畑町内で行われた集落パトロールに同行しました。被害は田や畑だけでなく農道などにも及びます。この日はイノシシによって荒らされて崩れたと思われる道路横の斜面の状況が確認できました。石などが道路にまで転がり、危険な状況でした。罠の設置状況の確認、猟友会の会員によって仕掛けられた箱罠を確認します。もしイノシシなどが罠にかかっていた場合は設置者に報告します。生息地や生息の痕跡を確認。有害鳥獣の隠れ家や痕跡などがないか確認します。この日はイノシシが巣を作りそうな場所や通った跡とみられる獣道が確認できました。このパトロール結果を猟友会員や市などと共有し、罠設置などの対策に役立てます。捕獲隊の活動は農地や山間部の農作物被害に対するものだけではありません。イノシシなどが住宅地に出没して人に危害を加える恐れもあります。学校の運動場に出没し、子どもたちが危険にさらされるかもしれません。そのようなことがないよう、イノシシの生態を熟知した捕獲隊がパトロールを行い、対策を講じています。 また万が一出没した場合には緊急出動して捕獲などの対応を行います。捕獲隊は農作物などの生産者のみならず、私たちの安全も守ってくれています。有害鳥獣対策に重要な3つのポイント。 1. 防除対策。伊万里市、有田町、伊万里市農業協同組合などで組織する伊万里有田地区有害鳥獣対策協議会では、国の事業を活用し、電気木柵やワイヤーメッシュ柵などの侵入防止柵の導入を推進しています。詳しくは農業振興課または伊万里市農業協同組合営農振興課電話 23-5560 に問い合わせてください。 2. 住み分け対策。見通しが悪い林や藪は隠れ家になりやすく、また捨てられた生ごみ、放任果汁などがある場合は格好の餌場になります。このため生息地の管理が必要です。3. 駆除対策。有害鳥獣を駆除するには狩猟免許が必要です。市では猟友会の協力を得て駆除対策に取り組んでいます。市のイノシシ捕獲頭数は県内でも多い数字です。駆除を行うにあたり、殺処分や埋設などに大変な労力を必要とする中で、駆除従事者は生産者のため、農作物を守るため尽力しています。私たちができること。猟友会や捕獲隊は私たちの安全や生産者、農作物を守るために日々活動しています。しかしそれだけでは被害をなくすことはできません。市民全員が理解と意識を高め、互いに協力し、地域ぐるみで環境づくりをしなければなりません。具体的には、タヌキやアライグマなどに餌付けをしないことや、出荷できない規格外の農作物などを畑に放置したままにしないことなど、ちょっとした心がけでできることがあります。私たちが安心して生活できるよう、農作物を安心して作ることができるよう、一人一人が取り組んでいきましょう。特集についての問い合わせ先、農業振興課営農流通係、電話 23-2557。
みんなの広場です。3月19日、豊かな自然の中で親子や青少年が触れ合うことで郷土への愛着を育み、仲間づくりを進めようと、宮古河内森林公園でスタミナ焼肉オリエンテーリングがありました。3月26日、市民図書館で伊万里少年少女合唱団発表会がありました。伊万里合唱団が友情出演し、365日の紙飛行機やいつも何度でもなど12曲を披露。美しい歌声に包まれ、観客を楽しませていました。同じ日、波多津町で波多津ウォークがありました。およそ300人が参加しました。ゴール後は、特産品などが当たる抽選会や伊万里牛海鮮バーベキューが行われ、海や山を存分に楽しみました。3月30日、市の食のまちづくりへの協力や助言を行う市食のまちづくりアドバイザーに田崎しおりさんを再任しました。これまで福岡県の大学生と伊万里産食材を使った料理などを開発し、福岡都市圏をはじめとするさまざまな地域へ PR されています。4月2日、松浦鉄道浦の崎駅で桜の駅祭りがありました。駅前広場では桜ライブが行われ、家族連れなど多くの来場者でにぎわいました。4月6日伊万里ショッピングセンターで交通安全スプリングキャンペーンがありました。伊万里警察署員や交通安全指導員などが、飲酒運転の根絶や子どもと高齢者の交通事故防止などを呼びかけました。4月14日、21世紀市民夢づくり計画支援事業28年度採択事業成果報告会が市民センターでありました。 ほがらかページです。4月12日山城東小学校で新1年生を対象に交通安全キャンペーンとランドセルカバー贈呈式が行われました。初登校を迎えた新1年生を今林桃ちゃんがお出迎え。道路へ飛び出しません、信号を守ります、横断歩道を渡りますの3つの約束をしました。市ではランドセルカバーを市内の小学校の新1年生全員に毎年送っており、今回対象となった児童は566人です。めでたく100歳の誕生日を迎えられた木須東の日渡し末松さんを4月11日市長が訪問し記念のメダルを贈呈しました。脇田町で生まれ育ちボイラー技師として勤務されていました。その後果樹園で働き、今の楽しみはお酒を飲むこととテレビで野球や大相撲を見ること、好きなことをしてストレスをためないことが長生きの秘訣、笑顔が素敵な末松さんです。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、今月はクスク保育園の食育活動を紹介します。4月入園や進級したばかりの子どもたちに食育エプロンシアターをしました。子どもたちは絵が描かれたエプロンとお話に興味津々、飴は甘いよね、レモンを見たら口が酸っぱくなったなどと保育士とやりとりをしながら楽しく学ぶことができました。年長児は夏野菜の苗植えをし、ナス、ミニトマト、ピーマン、パセリを植えました。子どもたち自身で水やりなどをして大切に育て、収穫をしたらみんなで食べます。園では自然の恵みと生き物の命をいただいて生かされているということを子どもたちに伝えていきたいと思います。食育ワンポイント。春に植える野菜は夏に収穫する実がなる野菜が多く、特にプチトマトは初心者に育てやすく、リコピン、ビタミンなどの栄養を含んでいるので大変おすすめです。問い合わせ先、まちづくり課まちづくり推進係、電話 23-2114。 我が家のアルバム、栄町の西本英二さん、あやさんの長女ももちゃん、3歳10ヶ月。私はおままごとや三輪車で遊ぶのが大好きなの。食べ物で好きなのはいちごとチョコレート。ママがお料理しているときに手伝うこともあるよ。幼稚園で新しいお友達ができるのが嬉しいな。ママから一言、社交的でいつも明るいももちゃん。幼稚園でお勉強や体操が始まるので頑張ってね。お友達と仲良くしてたくさん遊んできてね。伊万里のヤングウォーカー、下松島町の江口花さん22歳。伊万里ケーブルテレビジョンのニュース番組で伊万里の情報を毎日発信しています。わかりやすい番組をお届けできるよう心がけています。目標はペットやビューティーのコーナーを作りたいです。自己 PR、 甘いチョコレートと美味しいコーヒーがあればいつも元気です。趣味は読書、ジェルネイル。特技は少しだけフランス語ができます。市民へ一言、取材で皆さんと会えることが楽しみです。スポーツです。3月20日国見台体育館などで伊万里爽やかスポーツレクレーション祭がありました。41チーム186人の市民が参加しました。同じ日、国見台陸上競技場で伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルがあり、子どもたち63人が参加しました。市民スポーツです。12日金曜メモリード杯グラウンドゴルフ大会が8時30分から国見台陸上競技場ほかで、14日日曜サムライハイバスケットボール大会が8時30分から国見台体育館で、ロータリークラブ剣道大会が9時から 国見大武道館で、21日日曜、市長杯ソフトテニス大会が8時30分から国見大庭球場で、25日木曜、白鸚連グラウンドゴルフ大会が8時30分から国見大陸上競技場ほかで、27日土曜、市近郊中学卓球大会が9時から国見大体育館であります。教育と文化、みんなで考えよう。人権童話問題、合理的配慮を考える。障害を理由とする差別をなくすことで、障害がある人もない人もお互いに人格や個性を尊重し合いながら共に生きる社会の実現を目指した障害者差別解消法が施行されて1年が経過しました。この法律は不当な差別的取り扱いを禁止し、障害のある人が困っている時に求めに応じて負担になりすぎない範囲で合理的配慮を行うよう定めています。国や県、市などは合理的配慮を必ずしなければなりませんが、会社やお店などは障害のある人が困らないようにできるだけ努力することとされています。合理的配慮のポイントは、その人の意向に配慮しながらそれぞれの特徴や状況に応じた配慮を考えることで、配慮する側にとっても負担が重くなりすぎないようどんな工夫ができるか考え、対話を重ねていくことも重要なことではないでしょうか。郷土の文化財、日本遺産シリーズその2、肥前窯業の始まり。16世紀末頃、九州北部の唐津市北畑周辺で陶器唐津焼の生産が始まりました。そこへ文禄慶長の役の際に肥前の各大名が朝鮮半島から連れ帰った陶工の技術が加わり、伊万里、有田、武雄、三河地、波佐見などの周辺各地へと産地が拡大したとされています。この時期の歴史ストーリーを構成する文化財として、市内では松浦町藤の川地にある県指定史跡の茅の谷一号釜跡があります。肥前地域での陶器の生産は江戸時代以降も継承されていく一方で、その技術を母体として日本初の磁器の商製が開始されることになります。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。
インフォメーション、伊万里市消防団各分団のホープを紹介します。市消防団は大切な人や大好きな町を火災などの災害から守るため日夜頑張っています。現在市内には11の分団があり、988人の団員が災害現場に出動したり災害の警戒に当たったりして、地域の安全安心のために活躍しています。ここではその団員の中から各分団のホープを紹介します。団本部ラッパ隊二里町大里の前川千佳さん、伊万里分団第4部脇田の松尾徹さん、大坪分団第7部富士町の川原志郎さん、大川地分団第3部福野の岩崎義也さん、黒川分団第4部横野の佐喜田秀隆さん、畑津分団第8部辻の高森啓太さん、南畑分団第2部笠爺の前田恒樹さん、大川分団第2部駒泣きの梅崎陽平さん、松浦分団第2部東分の松尾義明さん、二里分団第4部東八谷絡みの石丸雄介さん、東山城分団第4部国見の鳥栖智則さん、山城分団第1部
クス区の吉田健太さん。地域のためにそれぞれ頑張ってください。消防団員は日常は各自の職業に従事しながら、災害が発生した際には消防署と連携して消火・防災活動などに活躍しています。市内に居住または勤務している人で入団を希望される方は、消防調整課消防団係電話 23-2116 へお問い合わせください。議会報告。平成29年伊万里市議会第1回定例会が3月1日から24日まで開かれました。今回は29年度予算議案10件のほか、条例議案9件、一般議案5件、28年度補正予算議案6件、諮問1件、議会議案2件の審議また一般市政に対する質問などが行われました。条例議案、犯罪被害者等支援条例、ビジネス支援オフィス条例、留守家庭児童クラブ条例の一部を改正する条例、税条例等の一部を改正する条例、水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例。一般議案、公平委員会委員の選任、固定資産評価審査委員会委員の選任。予算議案、平成29年度一般会計予算、既存事業の適正化を徹底しながらふるさと応援寄付金を活用するなど、堅実でありながらも子育てや教育環境の充実、防災の推進などを図るために限られた財源を効果的に配分した予算を編成しました。予算総額は248億700万円です。28年度一般会計補正予算、各種補助事業の確定などに伴い一般会計の歳入歳出予算の総額から1億7985万3000円を減額し、補正後の予算総額は274億6700万9000円となりました。諮問、人権擁護委員候補者の推薦。議会議案、議会基本条例。一般市政に対する質問、委員会報告。審議の結果、提出議案などは原案の通り可決、承認、同意、異議ない旨答申されました。組織体制の強化と人事異動。今回の機構改革は平成29年で伊万里港が開港50周年を迎えるため、記念事業を実施するための部署を新設しました。また政策経営部内で外部に市の魅力を発信する機会の多い係を束ね、課の名前を変えました。さらに留守家庭児童クラブにかかる業務量の増大に対応するための留守家庭児童クラブ係や、市全域へのうち読の普及を目的とするうち読推進室を新設しました。人事異動は業務状況に応じた適正な定員管理を行うとともに、若手職員や女性職員の登用などにより職員の意識改革の促進と資質の向上を目指しました。政策経営部の再編、教育委員会の再編、地域包括支援センターを2係制へ変更、地域包括支援センターと健康づくり課に分散していた介護予防関係事業を地域包括支援センターに集約し、介護予防係と包括支援係の2係体制としました。道路河川課内の係名解消、若手職員の抜擢、女性職員の登用、退職者の補充。4月1日付定期人事異動では全体で178人の異動を行いました。
伊万里市では
市民と活動団体及び行政との共同のまちづくりを推進しています。市民交流プラザを拠点に団体間の連携と交流を図る市民ネットワーク伊万里の自主的な活動の支援に加え、市内でさまざまな公益的な活動に取り組んでいる団体を PR しています。市民活動とは営利を目的とせず、市民の自主性自発性に基づくもので、不特定かつ多数の人の利益増進のための活動を言います。さらに市民の皆さんに対して開かれ、宗教や政治を目的としない活動を言います。 PR できる団体は市内で3人以上で活動を行う団体です。 PR 方法は市のホームページに掲載しています。問い合わせ先、まちづくり課まちづくり推進係、電話 23-2114。 狂犬病の予防注射を再度実施します。5月14日までの通常期間に済ませていない飼い主は最寄りの場所で受けてください。本年度の各町公民館での実施は今回が最後となります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 経済対策臨時福祉給付金の対象者には3月に申請書を送付しています。申請期間を過ぎると支給されませんので、6月1日までに申請してください。問い合わせ先、福祉課福祉総務係、給付金専用ダイヤル、電話 23-1133。 軽自動車税の納付書は5月中旬に郵送します。期限は31日です。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。 日帰り人間ドックと脳ドックの受診費用を助成します。通常の半額程度の負担で受診できますので、ぜひ利用してください。対象は市国民健康保険加入者と市内在住の県後期高齢者医療保険加入者です。自己負担額、日帰り人間ドックは11,760円、脳ドックは12,770円。詳しいことは長寿社会課医療保険係、電話 23-2153 へお尋ねください。犯罪被害者やその家族が受けた被害の軽減や回復を目的とした支援を行うため、伊万里市犯罪被害者等支援条例を施行しました。犯罪被害者やその家族は犯罪による生命や身体の直接被害だけでなく、精神的経済的問題などさまざまな問題を抱えることになります。また噂や心ない中傷などにより二次被害を受けることもあります。この条例は犯罪被害者等が受けた被害の軽減や回復を図り、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を目的としています。主な内容、市は支援施策を講じ、関係機関などと連携・協力を行う。市民等は犯罪被害者等の名誉・生活の平穏を害することのないよう配慮し、市などが行う支援への協力に努める。総合窓口を人権・童話対策課に設置し、相談対応・情報提供を行う。犯罪行為により死亡された被害者の遺族または傷病を負った市民に見舞い金を支給する。市は犯罪被害者等に対する市民等の理解の増進に努める。問い合わせ先、人権童話対策課人権童話対策係、電話 23-2190。 伊万里市国保健康マイレージ事業を開始します。定期的な健康診断の受診や運動など、 自主的な健康づくり活動を行った場合に一定のポイントを付与し、ポイントがたまると特典を交付します。対象者には5月末ごろ特定健診の案内にチラシ兼ポイントカードを同封します。問い合わせ先、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153。 利用しませんか？まちづくり出前講座。市は皆さんの身近な生活に関わる行政情報を提供し、市民参加によるまちづくりを目指すため、まちづくり出前講座を開催しています。28年度は開催回数212回、延べ7800人の参加がありました。市職員が皆さんのもとへ出向き、知りたいことや聞きたいことなどについて話をします。対象は市内在住、通勤または通学しているおおむね10人以上の団体。時間は9時から9時までの間で2時間以内。なお、土曜、日曜、祝日を希望する場合は担当課と調整後に決定します。場所は市内のみ、受講場所は申し込み者で確保してください。講師料は無料です。申し込みは2週間前まで。出前講座のメニュー、姿勢の動きについて視聴講話、高齢者福祉について、介護予防について、障害者総合支援法についてなど62講座あります。問い合わせ先、まちづくり課まちづくり推進係、電話 23-2114。 いつどこで起きてもおかしくない大地震。熊本地震では多くの古い住宅が被害を受けました。市では市内の住宅や建築物の所有者などが耐震診断を行う場合、住宅の耐震診断補助制度の臨時的な拡充と新たに耐震改修補助制度を始めました。補助対象は昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手した所有者自らが居住する一戸建て住宅。詳しいことは都市政策課建築住宅係、電話 23-2464 へお尋ねください。農業基盤の整備を図るため、小規模な土地改良事業を共同で施工する場合に補助金を交付します。申し込み期限は31日。問い合わせ先、農産漁村整備課農地農村係、電話 23-2591。 市長雑感、伊万里市長塚部義和、母校閉校。誰しも母校の校歌は何年経っても一小節くらいは覚えているものです。私の母校である波多津小学校の校歌は、玄界灘の牛尾のようにと始まります。しかし当時は歌詞の意味をよくわからないままに口ずさんでおり、玄界灘の後ろのようにと歌っていたのは今思えば大変恥ずかしい限りです。3月25日、その母校が閉校し、明治8年の開校から141年の歴史に幕を閉じました。と同時に同町内の波多津東小学校も閉校しました。両校の閉校式ではそれぞれの校長から校旗の返納を受けましたが、何とも言えない寂しさと、果たしてこれでよかったのかと自問自答の繰り返しで罪悪感に苛まれました。両校の児童数は減少の一途をたどり、統合は避けられない状況で、市長である私にとって2校を閉校するという決断は苦渋の選択であり、断腸の思いでした。母校の波多津小学校は校舎が老朽化しており、建設も困難なことから、比較的新しい東小学校の校舎を新たな波多津小学校として開校することになりました。地理的な隔たりは生じますが、児童や保護者、
地域の皆様には深いご理解を賜り、感謝の念に絶えません。くしくも自分の母校の閉校に立ち会えたのは運命の巡り合わせかもしれません。私を含め卒業生全員の母校への愛着と思い出は永遠に宝として心に刻み込まれることと思います。そして次世代の子どもたちにはこれからの新たな歴史を作り出してもらいたいと願ってやみません。まだ現存している小学6年間を過ごした木造平屋建ての学び屋にありがとうと一礼をして母校を後にしました。視聴雑感でした。
暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。県内一斉ふるさと美化活動が6月4日日曜8時から新田川有田川河畔で行われます。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 市長と語ろう今里の夢づくり座談会が18日木曜大坪公民館、30日火曜牧島公民館であります。時間はいずれも午後7時から8時半まで。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 基準日6月1日で29年工業統計調査が行われます。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-5491。 5月は消費者月間です。消費者トラブルの相談事例と対応策のパネルを18日から31日まで市役所市民ロビーで展示します。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 パブリックコメントの結果、第2次伊万里有田地区定住自立圏共生ビジョンの変更案に対する意見の提出はありませんでした。伊万里市公共施設等総合管理計画案に対する意見は1人から3件提出されました。問い合わせ先、企画政策課企画係、電話 23-2124。 伊万里市戦没者追悼式が19日金曜10時から市民センターであります。問い合わせ先、福祉課福祉総務係、電話 23-2120。知的障害者身体障害者更生相談所巡回相談。知的障害者更生相談は6月6日火曜市民センター相談室であります。受付時間は10時から3時です。対象者は18歳以上の知的障害者及びその家族など。身体障害者更生相談は6月15日木曜市民センタートレーニングルームであります。相談時間は1時半から3時まで。対象は身体に機能的障害がある人およびその家族。いずれの相談も1週間前までに申し込みが必要です。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 無料特設人権相談が6月7日水曜10時から黒川公民館であります。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 市郷土研究会記念講演会が20日土曜2時半から障害学習センターであります。問い合わせ先、障害学習センター、電話 22-1262。 市役所では毎週火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドが17日水曜10時から市民センターリハーサル室で、5月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会が24日水曜10時半から子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受けています。 一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 続いて募集です。来年1月7日に開催する成人式の企画式典の運営をする実行委員を募集します。募集期限は31日。問い合わせ先、障害学習課障害学習係、電話 23-3186。 市民グラウンドゴルフ大会が6月3日土曜、国見台陸上競技場ほかで行われます。募集期限は18日。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 7月から来年2月までの日程で爽やか講座が開かれます。受講生の募集期限は6月12日。問い合わせ先、障害学習センター、電話 22-1262。 7月26日から31日まで沖縄で伊万里サマーキャンプが行われます。募集期限は26日。問い合わせ先、障害学習センター内青少年育成市民会議事務局、電話 23-2658。 カルチャー講座の指導者講師を募集します。募集期限は前期が31日、後期は7月31日です。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 食のまちづくり推進会議委員と推進委員会委員を各4人募集します。募集期限は19日。問い合わせ先、まちづくり課まちづくり推進係、電話 23-2114。 続いて保険代理です。3ヶ月時健康審査は25日木曜、3歳8ヶ月時健康審査は18日木曜。母子健康手帳とアンケートを持ってきてください。 BCG 予防接種7ヶ月時相談は6月6日火曜。いずれも受付時間は午後1時から1時半。場所は市民センターです。妊産婦乳幼児相談、妊婦ワクワククラブがあります。高齢者肺炎球菌の予防接種を受けましょう。6月4日から10日までは歯の衛生週間です。子どもの歯を健康に保つため、家族みんなで協力しましょう。詳しいことは健康づくり課、電話 22-3916 にお尋ねください。休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜午後8時から10時まで。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。問い合わせ先、電話 23-9910。 5月の行事、市民センターカラオケ3本椿発表会は13日土曜10時から。市民図書館、子ども上映会、上り窯のお部屋で21日日曜2時半から。腰岳の最新の調査成果と周辺の遺跡の展示を23日から6月21日まで企画展示室で行います。休館日15、22、29日の月曜日。25日は館内整理休館です。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。自動車は運転の仕方で燃費が大きく変わります。車間距離を十分に取り、前の車に影響されずに加速減速の少ない運転をすると、年間でガソリン 29.29 リットルの省エネ、約3800円の節約、二酸化炭素 68kg の削減になります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。
国際アマチュア陶芸展伊万里2017、3月25日から4月8日まで大川内山の伊万里有田焼伝統産業会館で開催されました。34回目となる今回は、 一般の部に69点、子どもの部に287点が出展され、3月13日に審査会がありました。審査員は中里太郎右衛門さん、今泉今右衛門さん、坂井田柿右衛門さんなど5人。審査の結果、一般の部鍋島大賞に福岡県田川市の松本隆起さん、優秀賞に伊万里市二里町の大谷直之さん、特別賞に長崎県松浦市の川久保典子さん、子どもの部優秀賞大河内小学校の今村春人さん、特別賞に有田小学校の今村太一さんと東京都の内海ゆちかさんでした。4月1日現在の人の動き、男26,908人、女29,001人、合わせて55,909人で、前月に比べ125人減っています。世帯は23,123世帯で、前月に比べ52世帯増えています。これで広報伊万里5月号を終わります。
夏も近づく88夜と歌われた茶摘みの頃となりました。先日嬉野の知人から新茶をいただきました。早速程よい厚さのお湯を注ぎ一服。ほんのりとした甘みと少しの苦みがあり、若々しい香りが口いっぱいに広がり、幸せな気分になりました。すがすがしい今日この頃、明るい気分で過ごしましょう。では来月号まで、ごきげんよう。